今日は使徒の働き第27章1節から26節です。このところではパウロの励ましが語られています。1節を見ますと、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとあるわけです。陸路を通らないでこの船で行く、それが一番早く行ける方法であったということです。そしてパウロやまた他の囚人たちは親衛隊のユリウスという百人隊長に引き渡されたとあります。このユリウスという人物は3節を見るとパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許したと出てきます。普通囚人はこういうことは許されることはないわけです。おそらくこのユリウスっていう人はパウロの人柄、人格を見て、この人は他の囚人とは全く異なるというその思いを受けたと思います。なぜならもし囚人が逃亡するようなことがあったら自分がその責任を負わなければならない。ですから普通はこういうことは許されることではないわけです。しかしおそらくはこのユリウスっていう人はこのパウロの人格姿を見たときにもう大丈夫だっていう思いが彼の心にあった。しかしその背後にはやはり神様のその配慮というものがあると思います。パウロはこのローマに行って証をするまで神様は必ず守ってくださる。ですからこういう百人隊長の百戦錬磨のようなもう人を人とも思わないような人を用いてこの親切にするということが許されてあるわけです。ですからこれはどれほどパウロにとって大きな力になったであろうかということを思わさせられます。そしてさらには6節を見るとこのイタリアへ行くアレクサンドリアの船を見つけてそれに私たちを乗り込ませたとあるわけですが、おそらく最初は小さな船で島々を行き巡っていた。そしてこのアレクサンドリアの船というのは300人近く乗れるような大きな船であったと思われます。そしてそれに乗り換えたわけですけれども、7節を見ると何日もの間船の進みは遅くという言葉が出てきます。それは風のせいでそれ以上は進めず、そのような状況であったわけです。さらには9節を見るとかなりの時が経過し断食の日もすでに過ぎていたためもはや航海は危険であった。この断食の日と出てきているわけですけれども、これはおそらく9月の下旬から10月の初めぐらい、それがもう断食の日の季節であったわけですけれども、それは後に出てくるこの14節にこの有楽論という暴風が陸から吹き下ろしてきた。これはもう秋の時に出てくる暴風、まさに日本の台風と同じようなことであったわけです。ですから季節的には非常にこの危険な時であった。その時にパウロは10節を見ると、私の見るところではこの航海は積み荷や船体だけでなく私たちの命にも被害と大きな損失をもたらすでしょうと警告をパウロはしたわけです。ところが11節に百人隊長はパウロの言うことよりも船長や船主の方を信用したとあるわけです。なぜならばパウロは海について詳しくは知っていない。船長や船主の方が経験がありよく分かっている。ですからこれはもう普通に考えたら確かにそのような経験のある人、実績のある人の言うことを聞く、もうそれはまさにこの人間の常識的なものであったと思います。百人隊長はこの船長や船主の言うことを聞く。さらには12節のところを見ると、 多数の者たちの意見により、ここから船出し、できれば南西と北面に面しているクレタの港フェニクスに行き、そこで冬を過ごそうということになった。多数の者たちの意見によってそうしよう、多数決で決める。ですからもうまさにもう普通の人間的な考え方をして、パウロの言うそのことはもう聞かない、そういうことになったわけです。さらにはこの13節に、穏やかな南風が吹いてきたので人々は思い通りになったと考え、もうこれがもう最終的な危険な判断になってしまった。もう人々の思い通りになった、もう自分たちの考えていることは間違いないということで彼らは決断したということであるわけです。しかし私たちは自分の人生の中で、自分はこれだけのことができる、そして人々と力を合わせば可能だ、そういう思いに捉えてしまうということがあるんではないかと思います。そしてそれが決して良い方向、正しい判断とは限らないということが出てくるわけです。私たちの人生はどういうことが起きるかわからない。そしてこのパウロの航海においても、まあ、大きな出来事となってくるわけです。まあ、人生航路、私たちは船旅のような人生を歩むということを思い出すことがあると思います。また詩編の107編の23節から30節にも、実はその航海を通して神様が現れるということが語られている場面があります。そして15節を見るならば、船はそれに巻き込まれて風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなった。また17節には、船を補強するために綱で全体を巻いたというような、彼らはそういうことをしたんですけれども、もうそれでも助かる見込みにはない。ついには18節に、積み荷を捨て始め、19節には船具を捨てた。もう船の大事なものを彼らは捨てていくということになったわけです。しかしそれでも20節には、この暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた、もうこれで、ダメだというようなことになったわけです。しかしその時に21節見ると、パウロが立ち上がって、皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れてくれたから、船出しないでいたらこんな危害や損失を被らなくて済んだのですと、まあ、語り始めたわけです。そして22節には、あなた方に勧めます、元気を出しなさい、あなた方のうち命を失う人は一人もありません、失われるのは船だけですと、彼はもう確信して断言して、命を失う人は一人もないということを彼らに語ったわけです。じゃあなぜ彼がそういうことを言うことができるのか。23節に、神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのですと。24節に、恐れることはありません、パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます、見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられますと、確信を持って彼は語ることができたわけです。それは彼自身の信仰であり、そして彼の目的は必ずカエサルの前に出て証しをするということであったわけです。そして感謝のことは皆あなたに与えておられます。まあ彼は両親に恥じない生き方をしてきた、言うなれば神の御前にもう確信を持って立つことができる、まあ神の前に義とされている、ある人は義人が一人いるならば、その彼と共に同行する者は必ず助かる、そういうことを言った人も 言います、まあ、ノアは箱舟を作った、そして家族は彼と共に入る、そういうことでこの家族が救われるっていう姿を見ることができるわけですし、まあ、いろんな場面で神様はこの御前に義なる人を用いてくださり助けてくださるっていうことを私たちは知ることができます。25節にパウロは皆さん元気を出しなさい、私は神を信じています、そして私に語られたことはその通りになるのですと彼は確信を持って語りました。願くは私たちもパウロと同じ信仰を持ち、まず神様に聞き祈り、そして神様が語ってくださることをまた信仰を持って行うことのできる、そういうものとさせていただきたいと思います。